ボンクラ映画館支配人のザトウイチでございます。今回は、2017年年間ベストについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、明けましておめでとうございます。村上ロックです。
おめでとうございます。長浜です。
おめでとうございます。明けみでしたです。
よろしくお願いします。
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 新年一発目、
はい。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。くれぐれもよろしくお願いします。
見捨てないでください。
見捨てないでください。いや、見捨ててもらって構わないですよ。もう、石かなんか投げてもらった
ら。去年に引き続き、年間ベスト、やってみたら面白かったんで、うん、今年もやってみようということで、
はい。
やります、
うん。
どうしましょう。順番、適当で。
適当で
いいですよ。
適当でいいですよ。
うん。じゃあ、俺先やっていいですか、じゃあ。
あ、
逆に、去年とは逆で。去年私が最後に言ってたんで。
ああ、そっか。
10位。
はい、
ターミネーター 2 3D。
おー、
ランクインするのは反則といえば反則なんですけども、91年公開の作品の 3D 版、
はい、
劇場で、再鑑賞したんですけど、うん、もう生まれて初めて試写会行った作品だったんですよ、これは。で、あの時 CG でぶったまげた作品でもあって、うん、26年ぶりに劇場で見ましたけど、やっぱり全然色褪せなかったです。
うん、
で、これ見終わった後に4DX 版が公開されるっていう、宣伝に出て、そっち早く言ってくれよと、そっち見たかったってちょっと怒っちゃったんですけど、でも未だになんか VFX 描写、で、これよりちょっと驚いた作品ってないんで、やっぱりなんか、ちょっと入れたくなっちゃったという。で、なんか噂ではエイリアン 2 3D もやるらしいんで、それも見たいんですけどね。あと、ついでで、殺人魚フライングキラー 3D も見たいんですけど、多分、ジェームス・キャメロンのトラウマ映画だからやらないでしょうかっていう。
僕も行った。日劇ですね。
そうです。
ああ、ターミネーター2。
面白かったね。
どれぐらい飛び出すんですか？
いや、もう結構なんか。
結構
ね。目の前。
変な質問ですよ。
小学生。
いや、今の 3D って結構すごいじゃないですか。はい、サングラスみたいなやつで、はい、赤青じゃないってことですよね。
青じゃなかった。
テレビくんとかのブロック。
あれじゃないってこと
よかったかな、たぶん。ユーチューブが安い人は赤青だった。
そういうあれですか、そう。ランク分け。
ランク分け。
階級が低いと。
もういくらか払うと。
あ、そうなんですね。でもあれ 3D 向きな感じしますよね。T 線とかね、飛び出しそうな。
まあ、でもやっぱキャメロンのね、3D なので、
はい、
やっぱ奥行き重視ですよね。
手前に来るんじゃなくて奥行きなんですね。
いやらしい使い方はあんましなかったですね。
う
ん、
そうなんだ。
でもやっぱ檻じゃない、なんかこうね。うん、
医療刑務所みたいなとこの、あの柵をこう、T-1000 とかすり抜けるっていうのシーンあるじゃないですか。あれはやっぱり、ね、
すごい。
3D 映えするってい
う。最高でしたね。
3D 映えですか。
やっぱあれをちょっとやっぱ見る前に想像して、あれは飛び出すんだろうなと思ったらやっぱ飛び出しましたね。
うん、
飛び出したーっつった。
進化した。高村やーっ
と。高花だーっ
つった。高花だ。
ここから近いですけど。
言ってます
けど。なるほど。
うん。まあちょっと反則なんですけど、入れてみました。
そういう、まあリバイバル的な。
はい。
それでもいいですね。うん、全然関係ないですけど、ロボコップの 4K 上映が中止になったんです
よ。
そう。私、ちょっと一口乗ったんですけど、延期じゃなくて中止っていうのがね、どうも、なんか、
ね、
まあ、しょうがないんでしょうけど、ああ、そうか、と残念な結果に終わりました
よね。昨日あたり、ジャンクハンター吉田さんがすごいショックの、
あ、そうですか。
書き込みを、インスタに。
その尽力したけど、もう、どうしても無理と、ね、しょうがないですね。もうお家でロボコップ見るしかないですね。
そうですね。
ロボコップの真似するしかないですね。マフィーだっつってね。
誰だ？
マフィーだっつって。誰だっつって。そんなスネークマンションみたいなんじゃないですよ。警察だとか言わないですよ、ロボコップは。
うん、もう誰だ、
うん、
はい。じゃあ次行きます。はい、9位、ビジランテ。
おお、
幼い頃に失踪した長男と市会議員の次男デリヘル業を雇われの店長の三男が主人公ですね。
うん、
で、父親の死をきっかけに残った土地の権利でトラブルが発生と。で、土地を売る気のない長男とショッピングモール建設に土地が必要な次男、あと元締めの役だからあの土地の権利書持ってこいって言われる三男っていうね、
うん、
その田舎の選択肢の少なさとか、うん、閉鎖的な空気が俺すごい大嫌いで、
うん、
東京に出てきた自分にとってはもうすごいなんか地方都市の舞台のああいうとこ見るとグサッとくるんですよね。
うん、
まあ、あれですもんね、ザトイチ先生は、この、日本の爆裂都市。
はい、北九州。小倉。
ザ・バースト市。
ザ・バースト市です
か、ね。あそこで抜け出してきた男ですからね。
もうあそこで力がない人間はもう、とりあえずドロップアウトするしかないっていう。
結構、ね、貼り付けにされてる人とかいますからね。
亡命先を探しました。
もう主婦がね、拳銃持ってますからね。
ね、やめきしたい。拳銃突きつけて、お金買いますからね。
あとですね、次男の嫁役で、篠田麻里子さんがですね、暗躍っぷりがすごい、
うん、
エロくてツボでしたね。直接的なそのエロシーンはないですけど、
うん、
あこの後多分抱かれたなみたいななんかあるんですけどね。
よだれ垂らすシーンとかないんですか？
うわないですけどね。うん、あ車のカーセックスありました。
あいいですね。
腐るシーンとか。
嘘もなかったです。うん、それちょっと問題発言。
3D で。3D で。
みたいですね。
いいですかじゃあ。
はい、
8位、ヘッドショット。インドネシア発のアクション映画、ザ・レイドのイコ・ウワイスの新作ですね。
うん、
頭部に銃弾が撃ち込まれ、瀕死の、状態から目覚めるが、記憶がなくなっており、自分が何者か分かってない、殺したはずの人間が生きているので、追手を送り込むが、みたいな話で、もうアクション映画だったらありがちなストーリーなんだけど、
うん、
まあ、お腹いっぱいインドネシアの格闘技、シラットを見せてくれたんで、満足。まあ、正直、バイキングで吐くほど食わされたぐらいの格闘シーン長いんで、まあ、シラット好きじゃないか
しら。シラット好き
もういいよ、こんなのって言う
じゃないですか。なかなかシラット好きいないですよね。
シラットでも最高ですね。映画映えしますしね。
あ、そうなんだ。どんな格闘技なんですか？
ザ・レイドは見てない。
見ました、見ました。
ザ・レイドです。
あれで出てきたから、あ、いいですね。いいですね。シラット習いますか？
じゃあ。習いますか？
一時期、長間さんはロシアの格闘技、システムを習う。
システム教室にも行きました、
行きました、もう身につけたんですか？
身につけ
た
も
ん。そうしたい。
僕の昔のバイト先の、まあ、友達というか、知り合いが、システムのインストラクターの先生やって
ました。
でちょっと遊びに行って主婦にボコボコにされてきました。模擬ナイフでグザグザ刺されて
きました。もう十分元取ってる感じです
ね。いちごのマニュアルにはたまらない。
全然普段全然喋らない主婦がいますね。
グザグザ刺
されてますけど全然喋んないですけど。試合になってバシバシ刺される
。それはちょっと興奮ですね。興奮
ですね。
いいお話をありがとうございます。はい、す
みません。はい。第7位、ムーンライト。アカデミー賞、作品賞取っちゃったから、まあ、あんまり説明いらないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、薬物とか同性愛とか、晩一瞬、黒人コミュニティと、自分から遠い世界の話なんだけど、なんとも言えない映像の美しさと、まあ、物悲しい雰囲気にすごい惹かれたんですよね。
うん、
で、なんか、美しい映像がなんか、加工して色を変えたらしいんだけど、すごい印象に残って、なんか夜のレストランで飯食うとか何気ないシーンでもすごい見ていて飽きない。なんかすんごい仕事疲れた時にたまたままだやってたんで見に行ったんですけど、なんかそういう体調もあってか、なんかすごい染みたというか。
疲れた心に。
はい。
染みて。
はい。まあ、特にこれはもう面白くもなんともない話ですけど。
なんないよ。
いえ、そんな。
何そんな。
自分を否定しちゃダメ。
本当ですね。
はい、第6位。猿の惑星、グレートウォー、シーザーの物語3作目ですね、
はい。
で、このシリーズ物語の面白さがすごいキープできてるのがすごいと思ったんですよ。で、僕ら子供の頃ってシリーズものってなんか続編になった途端に失速さがもうバンバン増してくるんだけど、最近のやつなんかちゃんとキープしてるのがすごいなと思うんですよね。
うん、
ちゃんとしてますね、最近のやつね。
あと、まあ、物語後半からそのサルバン大脱走をやってくれるんですけど、これが個人的にツボだったっていう、
いいシリーズでしたね、
一応これで完結になる
みたいな感じでしたね。一応なんですかね、コーネリアスがね、
あ、そうだ、
言っていいのかもうちょっとバレちゃいます、
まあ、前日談としてこう、いい橋渡しにな
る、
要はね、一番最初の猿の惑星にこうつながる、
あ、うん、なんだ、
繋がるんだろうなっていう。
猿の惑星見たかったんですけどね、全然見れなかったな。
これはいいですよ、
まとめてみたいですね。
5位、
うん、
ジョン・ウィックチャプター2。ジョン・ウィックシリーズのガンアクションが好きなんです。学生の頃に見ていたアクション映画に比べてはるかにこうなんか効率的で戦い方がすごい惚れ惚れするような動きをするんでね、
うんうん、
まあ、物語そんな 取ってつけたような感じなんですけど、うん、まあ、アクションだけ見るにも全然価値あるなと思って。うん、第4位、うん、新幹線、ファイナルエクスプレス。香港のホーエミデブさんから前評判を聞いてたんですけど、うん、確かに面白かったです、うん。で、主な舞台が列車という空間で、こう限られてる話だから、これ最後まで退屈させられずに見れるのかなって心配したんですけど、うん、まあ、パニック映画特有の最初は嫌なやつかと思ったらいい仕事するやつとか、最後まで嫌なやつのキャラクター設定もそうだし、うん、あと感染者の弱点の設定をちゃんと入れてたりとか、うん、韓国の娯楽映画のスキルの高さっていうのをこう見せつけられたという感じでございましたね。
最高です。うん、新幹線。今、足の腱を伸ばしながら。
最高です。
どっちが最高なのか。
ヨガやって
る。ヨガが、うん、いいみたいな。
鉄道オタクじゃないですか。新幹線最高。
新幹線最高。
早い。
早いし。
かっこいい
してるし。流線系
です。でかい足の爪みたいな。
そうね。
先行っちゃ
う。あれが走るんだ。
信じられないですね。たくさんの打撃を乗せて。
第3位、うん、バリーシール、アメリカをはめた男。1970年代後半に大手航空会社で働くパイロットが裏で密輸の仕事をしており、うん、まあ、CIA に目をつけられると、うん、で逮捕されるかと思ったら、まあ、偵察任務の依頼を受けて、その流れでパナマの独裁者ノリエガと CIA の仲介役やったりとか、あと麻薬の密輸やったりとか、あとニカラグアの、新米反政府組織への、武器密をやったりと、ちょっと落語のハテナの茶碗とか、ネズミやらよろしく、だんだん話がでかくなってくるっていう、うんうんうん、まあ、なんかハリウッド版落語みたいな感じで、まあ、詐欺はあんまり落語っぽくないんだけど、こうやばい仕事をコメディータッチで描いてるっていうのは、なんかあんまり肩入らずに力が入らず、まあ、気軽に見られたっていう、
うんうん、楽しい
な感じでした。うんうん、
またね、トム・クルーズがあのいい加減な役がちょっと似合ってるんですよ ね、 なんかね、いい感じのトム・クルーズでね、昔あのね、ジョニー・デップがやったブローっていう、
はい、
あの映画がありましたけども、はい、あれにちょっと似た感じで、うん、音楽もすごいね、うん、すごい良くて、あの当時の音楽、
うん、70年代後半の80年代かけてので画質もなんか VHS っぽいやつを使ったりとか、
そうそうそう、楽しい感じで、うん、いい映画ですよね。
あれはもう見てて疲れない、あれもうあっちの方がいいわと思って
あっちの方がいいわ
くたびれてがいいわっていう、
風俗アジブラみたいな、ね、
あっちの方がいいわ、あっちのヘルスの方がいいやっていう感じで、第2位、マンチェスターバイザシー、
うん、
ボストン郊外で便利屋として生計を立てている主人公が、まあ、兄の死をきっかけに故郷のマンチェスターバイザシーに戻って、16歳の甥の面倒を見ながら過去の悲劇と向かい合うっていう話ですね。で、内容が重そうだったんで、劇場公開時にちょっと避けてたんですけど、レンタルが出たんでちょっと見てみました。
うん、
で、物語後半で、まあ、そりゃ地元にいたくないわっていう、ちょっとネタバレシーンなんですけど、うん、かなりヘビーなブルーバレンタインみたいな展開なんですよ、ね、うん、で、嫁さんがちょっと ミシェル・ウィリアムズなんで、余計にそう思っちゃうんですけど、で、多かれ少なかれ故郷にいい思い出がない人とか、まあ、閉じた時期を体験した人間にはすごい共感持てるなっていう。あと、主人公のケイシー・アフレックが終始浮いてない顔するんですよね、うん、あれが最高に良くて、もう捨てられた犬みたいな顔してるのが、
うん、
グッときたという
素晴らしい作品です、
うん、
素晴らしい
良かった
です
か、
はい、
第1位、うん、アシュラ、
おお、
この時あれですね、3月だったかな、韓国のお嬢さん、
うん、
コクソン、うん、アシュラ連発して面白い作品が一気に出たんですけど、うん、僕はこれが一番好き
です。アシュラ断トツで、
主人公は汚職警官ですね、うん、悪徳市長の介入をやりつつ、まあ、検事から市長の尻尾を掴むように命令されている板挟みの状態の男の話 で市長役のファン・ジョンミンがもうデタラメっぷりが最高に好きだったんですよ、うん、
そファン・ジョンミンイヤーでしたよ ね今年ね、ファン・ジョンミン最高ですよ、ね、アシュラの、
一番脂の乗ってた時の横山康史市長みたいなオーラが、もう僕の中では放題はもうビッグマグナム黒岩市長ってそんな感じでしたね。で、あと、夜の雨の中のカーチェイスとか、まあ、銃撃戦とかもう見せ場むちゃくちゃあるんで、もうこれ文句やしの一作でした、俺は。
カーチェイスのシーンのあれどうやって撮ったのっていうね、カメラワーク。
だってカースタンツやるだけでも大変なのに、雨プラス夜っていう、もっとハードル高くしてるから、もうあんなのよくやるわと思って、もう惚れ惚れしました。
てんこ盛りでしたね。
ね、
まあ、ハンジョンミンもとにかく最高ですよね。ハンジョンミン見てるだけでも楽しい。
うん、
で対抗してる嫌な検事も、まあ、国村とかにも出てましたけど、うん、もうなんか本当韓国の人芸達者な役者さん多いなと思って、うん、もうね見ててもう羨ましかったですね。
なんか見てますけど、やっぱこう、うん、70年代東映のノリがね、今の韓国映画、ここもう10年から20年ぐらいの韓国映画にずっとありますね、うん、すごいですね、うん、
ということで、はい、私のベスト10でございました。はい、はい、どうぞ、次の方。
アシュラ見たくなった。
アシュラ、第1位アシュラ。
第1位アシュラ。私そんな見てないんで、はいはい、ちょっと軽いやつは。まあ、毎度で申し訳ないんですけどね、2014年に公開された映画をトータルで見たら8本。
お、
うん、ベスト8になりますね、これ。必然的に。
はい。
8位。アウトレイジ最終章、
はい、
これはやっぱりちょっと、
はいですね、
残念でしたという他ないですね。別に何かこう もっと腐してやろうみたいなのはもう、はい、あの時だいぶ言わせてもらったんで、
はい、
いいですわ。3対 4X 中活面白かったですこれのつながりで長間さんの話を聞いて3対 4X 中活見たくなって、その後すぐ借りてみたらやっぱ面白かった、
はい
はい、裏ベストで言うと3対 4X 中活はかなり上位に来てますね。で、7位、グレートウォールっていう映画で、チャン・イーモー監督ですか、はい、マット・デーモンさんが、
あ、
万里の長城で怪物と戦う、はい、これはね、あの香港のほほえみデブさんのツイッターで、これ絶対面白いだろうと思って見に行ったら全然面白くないあのね、なんか万里の長城で戦うっていう時点でも相当面白そうでしょ。で、マット・デーモンが中国の怪物と戦うんですよ、
はい、
もうめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。なんか全然面白くないんですよどこをどうしたらこうなるんだってほほえみデブさんとあの忘年会かなんかで会ってグレートウォールの話したんですけど、やっぱ2人とも沈みがちな感じでぽつりぽつりとこう話すみたいな、
同じ過ちを犯した
人が同じ過ちを犯した、まあ、あのフィロインの女の子ちょっと可愛いねとか、はい、そういう話しかできなかったんで、マットデーモンの知能が低そうに見える、はい、ものすごい愚鈍に見えるんですよ、はい、あの大活躍してるのにバカにしか見えない、
はい、
なんだろうなと思ったら、あのチームアメリカワールドポリスっていう人形劇のやつがありました、はい、トレイマットでしたっけ、あの、
ね、
あの何でしたっけ、サウスパークの監督さんが撮った、あれのね、マットデーモンが、はい、あの自分の名前しか言えないんですよデーモンってずーっとそればっかり言うっていう、あ、これだ、この感じと思ってたけどあのちょっと別でやると思うんですけど、 MVP は私の中でマットデーモンあのワインスタインプロデューサーのセクハラ疑惑だけ、はい、マットデーモン喋るんですけど、はい、コメントが全部バカっぽくて、あの好きだらけの発言をすごい批判にさらされたっていう、それも込みでやっぱマットデーモンすげえなっていう、はい、感じでしたね、
はい、
はい、すいません、こんなもんで、6位、
はい、
これあのちょっと何ていうんですか、手前味噌っていうかあれですけど、トッド・ソロンズの超える物語を、
はい、
見させていただきましたね。これはまああの語ったので別にいいかなって感じですけど、はい、まああの面白い映画なんで、犬が好きな人以外は見た方がいいという犬が好きは絶対見ない方がいいです、本当にね、すげえ怒ると思います5位、マグニフィセント7、
あ、はいはい、
今夜の七人のリメイクですかね、はい、まあ、遡ると七人の侍ですか、はい、で、2作ともちょっとね変わってて、っていうか、なんか新たな味付けというか、あのキャラもすごい立ってて良かったですね。で、何ですか、クリス・プラットさんですか、
はい、
あの方の役柄もすごく良くてね、で、あれだ、イ・ビョンホン、
はい、
ナイフ使いのね、はい、とても良かったんですよ、はい
ですね、
あの素晴らしいキレキレのアクションと、あとちょっとキャラクターもすごくね、はい、あの
影がある、
ね、クールな感じでね、素晴らしく良かったですね。で、あの人種がごちゃごちゃになってるとか、またすごくいいなと思って、西部劇で、あれ、ね、もう一回見たいなという感じですね、はい、で4位、キングコング、
はい、
おお、これご覧になりました、キングコング
見ました、
ドクロ島、
ドクロ島の巨神ですよ、はいはいはい、巨神、はい、皆さんご存知ないかもしれないですけど、キングコングというのはとてもでかいゴリラのことですよね、はい、これがねもう大変に巨大なゴリラで、誠に大きいですね、それだけの映画でした
ね。あの面白そうです、
面白かったですね。あのサミュエル・エル・ジャクソン、はい、ゴリラみたいな顔してるんですけどジャクソンとキングコングが向かい合う時があって、ゴリラ対ゴリラ的な感じになってサミュエル・エル・ジャクソンがキングコング見ながら鼻血垂らすんですよ、はい、エロいゴリラだなと思いながら見て垂らしてるように見えて、そこがすごく良くて、で、あの例のサミュエル・エル・ジャクソンといえば、あの You Motherfucker じゃないですか、はいはい、それこの映画でも言おうとするんですよ、はいはい、Die You Motherfucker ってプチって潰されて死ぬっていう、もう最高の死にっぷり、これはぜひご覧になってください、はい、どうしてもピーター・ジャクソン版のキングコングの方が私は好みなんですけど、はい、あのなぜかというとやっぱあのピーター・ジャクソン版の方が過剰に怪物を出そうとする、うん、あのこれでもかかんみたいなのがあって、うん、それはあのドクロ島は綺麗になんかこうすごいまとまった感じがしてですね、過剰さがちょっと足りないんじゃないかなみたいなのはあったんですけど、まあ、それとも4位ですね。で3位、はい、ベイビードライバー、
あ
これはあの噂にたがわず、はい、期待も上回るほどの面白さで、はい、ちょっと夫婦で見たんですけど、うん、あの奥さんも大興奮ですね、うん、あの音楽もかっこいいし、あのベイビーの役柄もすごく、はい、あの母性本能くすぐるみたいで、母乳もちょっと出てましたね、ちょろちょろちょろちょろちょろちょろ出てましたねベイビーベイビーって言ったら、やってましたそれは嘘なんですけど嘘ついちゃった、あでもなんか本当にいい映画でした、なんだろう、なんかあと特筆すべき言うこともそんなないんですけど、よかったなって思うぐらい、いや
これベストに挙げてる人多いです
ね、なんですかね、出てくる悪いやつがきっちり悪いやつなんで、ちょっといいやつに見せかけてとかがないんですよね、うん、変態でちょっと頭おかしい、みんな殺しに手を染めてるから、で理由もねちゃんとこういろいろベイビーが犯罪に手を染めて、またそれをこうどう立ち直っていくかみたいなところまで描いてて、そこもすごく良かったですね、最後までちゃんと見せてくれてる感がね、あって、
でケビン・スペーシー見れないかもしれないからね、
あ今後ね、
今後
あれセクハラだっけ、あじゃ あ男の子に手つけちゃったんだ、
そうそう
そう、あそうか、
ちょっと良かったですよね、ちゃんと見れて、
そうですね、見といた方がね、やっぱいいんですね、見れるときにね、うん、本当にそう思いますね、
親がいるときにね、
たま
に
本当そう、本当そうですね何の話言うんですかね、しかも本当そうって言ったけど、なんとかなるみたいなその今ちょっと適当な相槌を打
ってちょっと今ノイル超えるかな、
ノイル超える、もう大体ノイル超えて、私乗り切ってきましたから、就職とかも面接とかも、そうそうそうそう、頑張る頑張る頑張る、やれやれやれ、できるできるできる、やれやれやれ、小杉さんがいらないいらないいらないいらないって言い直したりとかだいたいノイルコイルでいけますから大概は、ね、悪かった悪かった悪かったって謝ればいいんですよじゃあまあもう2位ですよ、2位、ブレードランナー2049、はい、これ賛否分かれたんですけど、はい、私は3の方なんですよ、はい、とても良かった、はい、
同じく3です
超乗れました。なんですかね、寂しい感じね。あと、すべてトローに終わる感じ、うん。なんかね、心が通うように見えて通わないとか、うん、機械ゆえの悲しみみたいなのがね、はい、もう、きっちり描かれてて、もう、とても良かったですね、本当に。あんまり期待しないで行ったんですよ。その、グレートランナーの最初の場所に思い入れがそんななくて、まあ、5作も6作もなんかディレクターズカットだったりとか、はい、そう追いかけることすらもしてこなかったんで、あんまり期待してなかったんですけど、とても良かったです、ね、ライアン・ゴドリングちょっと素晴らしいですね、
うん、いい監督もね、やっぱすごいいいですね、はい、こんなね、こんな難しいことを
よくやり遂げましたよね、
やり遂げましたね、
ハリソン・フォードの使い方ももう完璧でしょ、
ね、完璧でした
ね、あの出てくるところの場所の設定もそうだし、まあ格闘シーンで、うん、3D のホログラムで、うん、往年のエルビスの映像とかが出て、
は
い、すごくいいでしょ、なんかすごく良かったでしょあそこ何回も見たいんですよ、あのノイズが走って止まるところとか完璧ですよね、あの寂しさ、
予告編を見た時にこれちょっとやべえなと思ってたんですよ、うん、なんかこう巨大なホログラムで
出てくるシーンで、はいはい、あれちょっとやばかったですね、
あれやべえなと思ってたんですけど、うん、あれを映画でちゃんと見たらこんなにいいシーンだったのかと、うん、
ね、
もうちょっとアナデアルマスずっともう心奪われる、
うん、あれ商品化されたら買うでしょ、
買うです、ね、
買うです買うです買うです
言いました今
僕言いましたはい勃起するです
。勃起する
いくらちゃん。いっそいっそと家帰りましょう。
うん、
やばいっすね。やばいいくらちゃんですね。
チャーンって言う
な。それいい いですね。いやでも本当もうそろそろああいうシーン、ね、発売されるんじゃないですかね。
人がダメになる VR を。
うん、いいと思いますよ、もうダメになって。うん、ある程度進化したからもういいですよ。うん、じゃあ1位、
はい、
ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーリミックス。あ、リミックスでしたっけタイトル、
ね、リミックス、はい、
本当は2でしたっけ、ボリューム2なんだけど、ね、放題がリミックスで、まあこれもちょっとね放題どうなってんだ問題的なのをはらんでますけど、全然リミックスされてない、再編集してるわけじゃないから、ちょっと誤解を生みますよ ね。
ボリューム3出た時どうすんだ
って。あ、そうですよ ね。あ、変なまた放題になるかもしれないです ね、うん、まあ、それもちょっと懸念はありますけど、これはちょっと冒頭から泣きそうになっちゃったぐらい、はい、よくてですね、はい、金ないくせに IMAX で見に行ったんですよ、
はい、
今その功を奏しまして、はい、広大な引き絵から始まって、はい、こう上がっていくショットがね、完全に私の脳みそとリンクして、
はい、
映画の中に飛び込んで、そこからもずっとノンストップで感動の渦でしたね、
はい、
よかったっす、見てない、これもその何でしょう、過剰だった、しつこいぐらいこう描きまくってよかったですね。最後まで本当に面白かった、
うん、
エンディングのロール、エンディングロールまで素晴らしくて、うん、またね、ヨンドゥウドンタ君がね、もうちょっと泣いちゃうんですよ、ね、ヨンドゥウドンタというまあ、ライバル的な主人公のね、クリス・プラットの、まあ、育ての親じゃないですけど、
あの青い
青い人、筋肉マンみたいな筋肉巨人みたいな、あいつのね、ちょっと男気にも泣いてしまうんですよ。
去年12月来てました、日本に。
そうなんですか、あったんですか、
あの遠くで見れた、
遠くで、あ、
マジですか、はい、あのなんだっけ、東京コミコンにサインで、サイン会で来てました。
あの苦味橋とかは ね、なんかちょっとこう悪い感じでしょ、ね、本人も普段もいいですよね、ああいう不良っぽい感じ、よかったです、
はい、
シルベスタ・スタローンもちょっとバカっぽくて、やっぱり相変わらずバカっぽくてよかった
です。スタローン出てんの、
ちょっぴり、
もしかしたら次出るんじゃないか。
そうなんだ、
あの原作でこう出てきたなんかこう宇宙のこうなんか連盟みたいなやつの一人で、どうやら出そうな感じではあります
ね。ちょっとすごいですね、
うん、あと他の有名な役者さんもちょっぴりなんか、
あ、
あれこの人もっていうのも、
楽しそう、
ちょこちょこね、うん、あれよかったっす、はい、あ、以上をもちまして、はい、私終わりです、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃ
あ
次僕、
はい、
僕も今年全然見てないので、そもそも10本もないんですけど、うん、はい、まあその中でベストってなってくるとさらにこう絞られて、6本ぐらいしかないんですよ、うん、はい、で第6位なんですけど、うん、
はい、
これねアニメなんです
よ、う
ん、
はい、
ルパン三世、
うん、
血煙の石川五右衛門、
おお、は
い、これ54分ぐらいしかない
んですけど、はいはい、
まあ、純粋に何も考えずに見てて、いや、うん、うん、うん、面白いなぁと、
うん。
で、なんかね、新しいルパンって、深夜にもね、アニメでやってたんですけど、画風が、もともとの原作の、
うん、
ああいうタッチに近づいてきてて、
はい、
もうそこだけでかなりグッとくるんですけど、うん、で、その、まあ、ルパンたちの若い頃というんですかね、まだ五右衛門のこのちょっと若い頃というか、
うん、
でアクションシーンがね、すごく、いいというか、
うん、
ルパンでこんなのやるのっていうぐらいちょっとグロいんですね。で細部のそういうね、ディティール、マシンだとか武器の描写っていうのがものすごく細かくて、うん、まあ、ストーリー自体はまあやっぱりシンプルというか分かりやすいお話なんですけど、もうすごくドキドキして見れましたね。こう切られるその体の断面とか、
うん、
こんなとこまで細かくやるのっていう、
しぐるいみたいな、
あ、本当にしぐるいに近いですね、っていう部分で、まあ何のね考えもなしに見て、おおという、
あ、そうなんだ、あ、ちょっと見てみたいですよ、それ。
ただまあやっぱ最後はね、ルパンのテーマ曲っていうのは使ってほしかったです
よ、ね、ああ、そういうのない、
なんか
足元に絡みつくのですか、
そうですね、
足元にあれ聞きたかった
です、ね、次がですね、はい、パージ
大好きで、パ
ージ、僕パージシリーズが大好きなんですよ、僕人間狩りの話が大好きなんです大抵人間を狩る話見てれば僕満足するんですけど、
本屋ですね夜な夜なロクさんがね、
人間狩りの映画を
見ましょうっつって、
いやこれもまあまあまあうん、まあ、ありがちっちゃありがちな映画なのかもしれないですけど、
うん、
まあ設定なんかもね、 まあ、荒唐無稽なストーリーをいかにこう、リアリティを持たせるかみたいな部分では、まあ、確かに楽はない、差もありなんな設定というか、で、まあ、シリーズ3作目なんですけど、これも、僕も疲れてるんですかね。基本はあんまり頭を使わずに見れる映画が、やっぱ今年は。
奥さんちょっとね、本当最近忙しい
ですね。そうなんです
よ。休みは全然ない
ですよ。休みはないですね。
ちょっと、勤務なので。スリラーナイト行ってくださいって言いたいんですけど、はい、行くと六さんが疲れちゃう
から、
矛盾した。
来ない
で。それはまずいです
よね。食い口なくなっちゃうじゃないです
か。人間がいいしかない。
人間がいい
しかない。
貼りましょう、じゃあ。
パージーは、いや、詳しく全然僕もね、そんな知らないんですけど、続編とかはあるんですか、完結編なのかな。なんかね、ずっと続いてほしいですね、僕は。
トラさんみたいに。
トラさんみたいに。
お正月は人間狩りです。新春明けまして、マンハントみたいな。
年に一回ね、この、効率がなくなる日があるわけですよ。
ああ、
その日は、ね、設定ですよね。
ちょっと筒井康隆チックな感じ
ですね。そうそうそう。もう人を殺していいと。でもそれすることで、こうね、日々の鬱憤だとか、そういうのを晴らせると。
あれ友達同士で殺しちゃったりとか、そういうのがあるわけですね。
隣の家の夫婦が殺しに来たりとか。
うわぁ。
そういう帰り討ちにしたりだとか。これいいお話ですね。
いい話
です
ね。こう、むき出しになって。
むき出しになってるのが。
デビルマン的な感じですよね。
まあ、そうなった時にね、やっぱどういう人間が生き残るかっていうのもちゃんと書かれてる、
勉強できるわけですね。
勉強できるわけ
です、ね、どういう人間が生き残るんですか。
やっぱりそうですね、肌の色なんかは黒い方が生き残るの、
闇に紛れる
そっか。
いや、極限状態でそのね、やるかやらないかみたいな選択された時に、うんうん、まあ、悩みつつ、やっぱりそれでもう、あの、自我を保てるやつがやっぱ最後は残るんだと。
メンタルを強靭に保てと、マジですか。そこはね、もう一気に自信がなくなっちゃうんですよね。もう多分テンパって行っちゃいけない方向に絶対行くと思うし、やっちゃいけない方向
に絶対行っちゃう、ね、うん、一発やりますね、
うん、なんかね、難しいですね、そんなの来たらね、嫌ですね。
で、これは本当にパージと迷ったんですけど、うん、僕もキングコングなんですよ。これはね、うん、本当に何にも考えずにぼーっと見てて、うん、何の予備知識もなしに見てたんですけど、びっくりしましたね。最後がもう、はぁーっと思って。あぁ、キングコングって、わぁーっと思って。
あ、そうなんですね、はい。そんなのなんだ。
ただ、これはもう本当に映画が悪いんじゃなくて僕の問題なんですけど、はい、猿の惑星と一緒にこれ、僕 DVD 借りてきて見たんですよ。立て続けに見たんですけど、うん、どっちも猿の話じゃないですか。うん、
どっちがどっちか。
どっちかどっちか。
どっちの猿がどっちの、
記憶がちょっといろいろごちゃごちゃになってるんですよね。
ああ、やばいですね。
これを見てる、今後見る人にちょっと注意しておいた。
そうです。
グレートウォールも見ると、マットデモンも猿に見えてきますよ。すごい。グドンだから。やばいですよ。
なんか結構、もうすごく面白かったってのは覚えてるんです。はっきりしてるんです、ね、
うん、まあ、食べ合わせに気をつけろ的な感じ
で。そうですね。うん、猿の惑星も面白かったですね。いや、これずっと、いや、さっきまで悩んでたんですけど、
はい、
いや、これはね、僕、うん、ちょっと番外編として言いたいんですけど、マグニフィセント7、僕ね、ダメだったんですよ。
あ、ダメだった、
はい、でも、この前ね、長浜さんが見て、めちゃくちゃ面白かったって言って、
本当、それ分かれるんですね。
で、何だろうなと、いろいろ考えてたんですけど、うん、まあ、要は、荒野の七人、を元にしてるじゃない
ですか、は
い、
そうですね。
僕そもそも荒野の七人が
そんなに
ハマらなかったんですよ。
七人の侍に寄せててればもうちょっと、
やっぱ七人の侍と対比して見ちゃうんですよね。
わかる。
ってなった時にこれ映画の作りうんぬんじゃなくて、いや、もっと根底なのかなと思ったんですけど、うんうん、例えばやっぱ西部劇って、うん、ドライだと思うんですよ。
はいはいはい、
例えば七人の侍で志村隆が百姓がね、うんうん、なけなしの米をくれて、うん、これ無駄には食わんぞっていうのって、うん、あれ時代劇的感覚というか日本人的感覚だなと思って、
うん、まあ、覚えた感じですね。
あれ西部劇じゃないんですよね、
うん、確かに持ち込むのは難しいですよね。
カウボーイだったら、うん、気の毒だけど知らないぜっていう、
うん、
っていうベースがやっぱ徹底してる方が僕は、
うん、そうか
でも最終的にやっちゃうぜっていうところにこの西部劇のかっこよさがあると思うんですけど、だからなんかマグニフィセント7もあのキャラとかがねすごく魅力的なのがいっぱいあるんですけど、もっとやっぱ一人一人もじっくり見たかったし、
本当はねエピソードがあってしかるべき、
そうなんです
ね、と思いますね。確かに見てね、2時間ちょいぐらいだから結構詰まってますよね。
まあ詰まってる分ちょっとね、まあ、あの描写が足りてないところはも
うある。展開はね早かったしね、
ございますけど
ね、ボンボンボンボン仲間になるしね。
そうですね、
そうね、あそこをもっとねじっくり見たかったんですよね。
ちょっとね、やっぱ本家の姫侍を思い出しちゃうと、
そうなんですよ、
長いですからね、しかし、
そう、3時間かけてやれるか
って、ね、そうなんですよね。そしてあの作り方をね、何でしたっけ、復顔の、映像、ね、橋本氏の防具に移動、うん、黒崎はあの殺し合いみたいな脚本の書き方をして作るっていう、うん、もうやっちゃダメですよ、あんなことやったら人が死んじゃいますよ、
ます
ね、本当に気が狂って、橋本氏も気が狂っちゃいましたからね、
気が狂っちゃいましたからね、結局
かわいそうなことしました
。私来てますけど、また生きてんのか。
失礼ですね。
いや本当に。
随分
生きてんだ。
というね、番外編ちょっとマグ
ニフィセント。ありがとうございます。
いや、なんかすごくモヤモヤするんですよね。もっともっとなんか見たいところがギュッとあったら面白かったんじゃないかな。
はい。
でもいやこれもちょっと脱足ですけど、逆パターンもあって、何年か前に公開されたの。許されざる者っていうね、あれのリメイクで、渡辺謙が、明治諸島のね、北海道を舞台にしてやってましたけど、あれも設定自体すごく面白そうなんですけど、なんかガツンと来なかったんですよね。
そういうのありますね。なんでしょうね。
難しいですね。
合わなかったとしか言いようがない時ありますよね。
西部劇を時代劇にする、時代劇を西部劇に持ってくるって、なんかちょっと難しいですね。
それで言うと、もう全然また前の映画になりますけど、2014年の韓国映画の群島とかはね、結構そこら辺描かれてたような気がしますけど、西部劇ではないですけどね、すごい良かったです。テーマ曲もなんか怒りの荒野かなかな、西部劇のやつを使ってて、とても2014年は私はそれかなり上位に来るぐらい面白かったです。
まあすごい脱線しましたけど、次がですね、ゆり心というですね、
ゆり心、
吉高由里子主演の、これはね、あの全く見る気もなく見たんですけど、まあ、このポッドキャストでも以前にね、坂本淳二特集の時に、なんだあの感覚はという、これは面白いのか、面白くないのか、あのモヤモヤ感が満載だったんですね、この映画も。
そのゾーンに入っちゃったんです
けど、部分的にめちゃくちゃ面白いんですよ。めちゃくちゃ面白いんですけど、あの部分的には何これっていう、
ゆり心、
なんかね、何をどう勝利していいのか脳がついていかないですね。まあ結果僕は、すごく面白かったのかなっていう映画でしたね。
どんな話なんですか。
まあ、言ってしまえば、まあ、少女漫画的な話ではあるんですよ、復讐劇というか。そうですね、その本当に漫画ですね。
漫画
松坂桃李がね出てるんですけど、松坂くんの、お母さんが実は、サイコパスで、ずっとね子供の時から人を殺してたみたいな話なんですよ。なんですけど、なんか
怖くない。
いや部分的にものすごく怖いシーンもありますし。ただね、見ていくとだんだんなんかこの設定というか、ただのサイコパスなんですよ。でもいつしかそのサイコパスがですね、ゴルゴ13みたいな、サイコパス、確かに人は殺すけど、それが、ね、ものすごい人間離れした屈強な人間ってわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
でもそこがどんどん混同していくんですよ。何これっていう。
超絶
的な攻
撃、ちょっと漫画っぽいですね。
人を殺す。
そうなんです、
漫画を映画にするときに、ちょっと障害となるものを超えられなかったかもしれないですね。いや、もうそのままやっちゃえ、みたいな。
あえてやってんのかね。これちょっと時間あったらね、見ていただき
た
い。
わかりました。より心。より
心。
なんか変な気持ちになります、
ね。覚悟してみます。
はい、で続いて、お嬢さん。
はい、お嬢さん。
この前ね、見たんですけど、うんうん、これはね、今、ゆり心と迷ったんですけど、うん、どっちも同じ感覚でした。ちょっとね、何これ
何これ面白い。
すごいです。
すごい。
すごいんですか？
すごい映画だなぁと思って。
でも、なんかね、変な気持ちになるんですよ。何これ？あの感覚なんですよ、リボコロも。何これっていう。
だから何を見せられてる
のか。わかんなくなります
よね。感じになりましたよね。
それなんですよ。でも、なんか、そういう、そういうジャンルというか、なんかこう、そういうのが増えてきたら、なんかね、うん、いつしかそれにハマってしまうのかもしれないなと思う。
変な気持ち
に。変な気持ちになる映画。うん、で、続いてが、シネマ競争局。
はい。
坪井さん
の。
まあまあ、これも僕、何の予備知識もなしに、見に行ったというか、上映後のトークイベントに出たんですけど、純粋に面白かったですね、はい、ドキュメントなんですけど、う
ん、坪井さん の, その普段の仕事ぶりとか生活ぶりとか
を、はい、そうですね、不思議な方だなと思いましたね、まあ、坪井さんと一回も会ったことないですけど、まあ、笑いどころもきっちり抑えてるし、うん、見せ方としてもすごくうまくいってるなと思うんですけど、前もあれお話ししたかな、まあ、そのドキュメントの中で坪井さんがなぜ映画を好きになったかというシーンで、うん、その子供の時にお父さんが、うん、蒸発しちゃって、
はいはいはい、
でおじさんがこう父親代わりのような存在 でお父さんいなくなってからしばらくしてそのおじさんと映画を見に行ったと。でそれがでもものすごく面白くて、うん、で映画見終わってでロビーに行ったらそのいなくなったお父さんが新しい家族を連れてご飯を食べてたと。でそれを見ちゃったんだけどやっぱ子供心にショックなはずなんですけど、うんうん、今見た映画が面白すぎてそれが打ち消されたという、うん、
あすごいですねそれは。
そのシーンがねああなるほどなと思ってね、時に映画というのはそれぐらい人にこうねか、うん影響を与えるんだなという、うんうん、すごくいい
話でありちょっと悲しい話でもありますけど ねやっぱり映画の面白さに飛び込む、まあ、ざるを得なかったっていうことかもしれないし、
そうですね、う
ん、まあそんなことをね俺風情が言ってもしょうがないですけど、うん、
それ反省した方がいいよ本当
映画というものに飛び込まざるを得なかったんじゃないですかねっていう適当なことをまた申し上げましてすいません。でもすごい人ですよね、あの VTS とかも
そうですね、
お住まいになって
空き巣が2回ぐらい入ったらしいですね、うん、一切何も取られずに、
うん、
現場検証で来たね、警察官たちも、
うん、
みんなその VTS 見てわあ懐かしいこれって盛り上がったといういいエピソードだなと思います。ってとこですかね、僕
は、うん、はい、一応あれ紹介した順で、カウントダウンとなりますか、ね、で1位は坪井さん、
坪井さん、うん、